耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さんは普段お祭りに参加することってありますか？僕はですね、まあ2部の方とかでもよく言ってるんですけど、川越が地元だからね、川越祭り、まあちゃんと地元民として参加してね、着物を着て出汁を引いてっていう、もうとにかくね、その祭りの日だけは狂気乱舞して頑張っております。この前の祭りなんかね、声枯らしてしまってね、親にお前仕事大丈夫かって言われたんですけど、翌日はなんとか喉が治りまして、ああよかったよかったっていう、まあ、そんな思い出があるんですが、今、日本全国の人が参加できる祭りって、ありますよね。その名も山崎春のパン祭り。祭りじゃねえよって言った人もいるかもしれませんけど、いや山崎春のパン祭りすごいでしょ。もう日本三大祭りに入ってもいいんじゃないですか。もう祇園祭り、天神祭り、神田祭り、パン祭りで四大祭りだって。ねえ、とにかく日本全国の人が白いお皿を手に入れるためだけに頑張って山パンを買うっていうね、山パンとか言っちゃいましたけども、まあパン祭りってやたら長いんですけど、今年で33回目迎えるそうです。まあもしかしたらこれお聞きの中にもですね、もう毎年毎年パン祭りに参加するために山パンを買っている、パンを食べている、そんな人いるかもしれません。で、今日はですね、そんな山パン、山崎パンですけども、山崎パンが出したレシピ本をご紹介します。まあ、タニタから始まってね、企業が出したレシピ本って最近流行りなんですけども、ついに、日本の食卓に大きく貢献している山崎パンが、レシピ本を出しました。一体どんな内容なんでしょうか？じゃあ参りましょう。新刊 JP、ポッドキャスティングよりお送りしております。耳で立ち読み、新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は、主婦の友社より発売されます。山崎製パン株式会社監修。毎日がパン祭り、山崎パンで作る魔法のレシピという本です。まあ、聞いただけでワクワクするようなタイトルなんですけども、こちらの本、日本最大手の製パン企業である山崎の社員さん方が山崎のパンを使ったお手軽アイデア料理を紹介しているというレシピ本となります。まあ、食パンといったらね、バターとかジャムっていうシンプルな方も多いと思うんですが、まあ、こちらの本ではですね、BLT とかピザトースト、クロックマダムなどのスタンダードなメニューから、いや、その組み合わせは思い浮かばなかったと思うようなアイデア料理まで、131種類ものレシピが紹介されているんです。またポイントとしてですね、紹介されているレシピなんですが、ほとんどが忙しい朝の時間でも用意できるように、まあ、2から3のステップでできるような手軽さも重視しています。まあ普段ね、料理をそんなにされない方でもチャレンジできるような内容が多いので、まあそのあたりもポイントが高いです。まあどれも僕作れそうだなーっていうものが多かったんですけども。じゃあ本日こちらの本の中からですね、いくつか、まあ実際にスタッフが作ってスタジオに持ってきてくれました。なんで矢島作らないんだって思ったかもしれませんけども、僕が作って下手になね、なるよりはスタッフに作ってもらった方が嬉しいじゃないですか。またスタッフが作った料理を僕が食べるって嬉しいじゃないですか。ね、今日のスタッフ。男なんですけどね。同い年の。いや、だいぶ前から一緒に仕事をするやつなんですけど、まあ、彼料理がうまいので、それらの料理の作り方と味の感想を、まあ、今日はもしゃもしゃパンを食べながらご紹介していければなと思っております。まずは、こちらのメニューからいきましょう。豚肉とキャベツの絶品ハーモニー。キャベツとポークソテーのサンド。一品目は男性に人気がありそうな豚肉を使ったホットサンドです。料理の材料はこちらになります。食パン2枚、生姜焼き用の豚ロース薄切り肉2枚、塩コショウ、キャベツの千切り1枚分、ピザ用チーズ、バター、マスタード、中濃ソース、マヨネーズ、サラダ油。まあ、どちらもね、普通のご家庭にありそうな食材なんですが、ちなみにこの食パンおすすめは山崎の新食感宣言の5枚切りです。で、作り方なんですけども、1、フライパンにサラダ油を熱し、塩コショウをした豚肉を1枚広げて、その上に千切りキャベツ、ピザ用チーズ、もう1枚の豚肉でサンドして押し付けながら焼きます。2、トースターで焼いたパンにバター、マスタードを塗り、1で焼いた豚肉の両面にソースとマヨネーズを塗ってから乗せて、パンでサンドしたら半分に切って完成。 非常にわかりやすい、まあ、男性に人気がありそうなって言いましたけど、男の料理って言ってもいいぐらい簡単にできる、レシピなんですけども、で実際にレシピ通りに作ったのが僕の目の前にあります音声番組なので伝わるかな。はい、ディレクターが気を使って可愛らしい容器に入れてくれましたけども、しかもこれね、温まってるんですよ。お前は豊臣秀吉かってぐらいですね。すごい気が利いてるんですけども、ホットサンドです。豚肉とキャベツの絶品ハーモニー、キャベツとポークソーテーのサンド、いただきます。うまいわ。普通にうまいわ。あのですね、ま、番組ですから、レシピは先に確認してるんですけど、食べたのは今初めてなんですよ、当然。うまいわ、これ。まあ、ね、材料から言っても、豚肉とキャベツ、マスタード、ソース、マヨネーズって、嫌いなものないんで、いやー、これね、下手にファーストフード店とかで買うより、これの方がいいかもしれない。うん。まあ、朝からでもいけるぐらい、まあ、豚肉だからライトだし、またね、昼だったらこれがっつりって感じなので、ぜひ皆さん、これはチャレンジしてみてください。主食としていけると思います。で、一口しか食べられないというのが今の番組のルールなので、残念なんですけれども、もう一口いきたいんだけども、言っていいですかね？すいません、いただきます。あ、うめえ。まあ、似たようなもんでね、豚肉を使ったパンというと、カツサンドとかあるんですけど、カツサンドよりもですね、まあ、揚げてなくて焼いてる分、さっぱりしていますので、まあ、女性なんかでもね、おすすめできます。まあ、これ比較的スタンダードなメニューだったので、次のメニューに行きましょう。次のメニュー、こちらです。パンを海苔で巻いたら、まるでサラダ巻き？磯の香りのロールサンド。タイトルからどんなものかご想像できたでしょうか。続いてご紹介するのは、パンを使った海苔巻きなんです。まあ、僕もね、ちょっとこれだけだと想像できないので、まあ、レシピ紹介していきましょう。材料は食パン2枚。これおすすめは芳醇の10枚切りだそうです。で、焼き海苔2分の1枚。スライスチーズ。1センチの棒状に切ったきゅうり。カニ風かまぼこ。マヨネーズ。以上となります。で、作り方としては、1、パンの両端の耳を落としマヨネーズを塗ります。2、ラップの上に焼き海苔、食パン、チーズを乗せて、手前側にきゅうり、カニ風かまぼこを置いたらくるくる巻く。これで出来上がりです。まあ、子供に人気の手巻き寿司とちょっと似てるんですけど、パンをね、海苔巻きにするってのがどんな味だか皆さん想像つきますか？なんでそんなレシピ選んじゃったんだって思うかもしれませんけど、これね、僕が希望を出したんですよ。パンの海苔巻き食べてみたいって言って、でディレクターは、いけんの？って言ってたんですけども、無理やり作ってもらいました。早速実物食べてみましょう。まだ食べる前なんですけども、これね、海苔巻きなんですよね、パッと見。だからまだそのパンの部分をちゃんと見てないっていうか、当然海苔巻きなので表面が真っ黒じゃないですか。だから、ああ普通に海苔巻きだったら食えるんだけど、中に入ってんのパンなんだよなーっていう、今恐る恐る感が僕の中で出てます。さて、じゃあ食べてみましょうかね。パンの海苔巻き、いただきます。いい。これはいい。ですね。すいません。海苔の香りってあるじゃないですか。あれって酢飯とかご飯にしか合わないと思ったんですけど、パンにも合いますね。で、パンがね、結構その柔らかくて、で、中に入ってるのもそのチーズとか、かまぼこ、きゅうり。まあ、チーズは当然パンに合うとして、この、カニカマとね、キュウリもパンに合うんですよ。で、なおかつそれを外に巻いた海苔巻きが、その磯の香りがして、普通の海苔巻きを食べてる気分になる。で、食感としては若干やっぱりご飯よりはライトかなっていう感じがします。ただ、うん。普通に美味しいな。チーズが入ってる分、ご飯だとこのチーズは合わないのかなっていうふうに思うんですけど、ちょっと濃厚な感じ。でも、食感はご飯よりライト。 これで伝わりますでしょうか。これぜひね、皆さんもやってみてください。意外とパンの海苔巻きっていけます。さて、本当はもう一口二口いきたいんですけど、それは収録後のね楽しみにしておいて、じゃあ最後にもう一品パンを使った簡単デザート、こちらもご紹介しようと思います。続いてのメニューこちらです。ダイエットの強い味方、きなこプラスバナナ、きなこバナナサンド。はい、この本の中にはですね、フルーツサンドとかクリームサンドといった、ま、女性に喜ばれそうなスイーツ系のレシピも多いんですけども、僕が個人的に組み合わせが気になった、このメニュー、きなこバナナサンドをチョイスしてもらいました。材料ですが、バターロール、芳醇テーブルロール12個入りがおすすめだそうです。それにカッテージチーズ、バナナ、蜂蜜、きな粉、そしてお好みでミントの葉で、作り方は非常にシンプルです。切り込みを入れたバターロールにカッテージチーズ、輪切りにしたバナナを挟んで蜂蜜、きな粉をかけたらミントを添えて完成ということで、まあ、きな粉プラスバナナっていうのはね、ダイエットの定番コンビでもあるんですが、パンとの相性は一体どんなもんなんでしょうか。じゃあ早速ですが、いただきます。はい、まだちょっと口に入れる前なんですけども、バナナ、パンにバナナってトーストの上に乗っけるぐらいしかやったことないんですけどね。あとバナナロールかな、あれも山崎パンだったかな。でそれで多分合うと思うんですけどね、食べてみましょうか。いただきます。甘い。これいいですね。バナナが入ったパンってことは、やっぱり菓子パンで調理済みのものをスーパーとかコンビニで買うこと多いと思うんですけど、今回まあディレクターですけど、ディレクターの手作りなんで甘さが結構抑えられてる感じがします。どういうことかというと、ヘルシーです。結構そのバナナが入ったパンとか菓子パンってカロリーが高いって敬遠してる人多いと思うんですよ。でも結構ね、あっさりした味なんだけど、バナナの甘みとそのきな粉の香りっていうかな、それで十分美味しいスイーツになってます。今目の前にはですね、さらに今日のディレクター気が利いててね、コーヒー用意してくれてるんですけど、ちょっといただきますね。コーヒーと合うんだパンってね。ご飯だったらお茶なんだけど、コーヒーとね、パンとバナナ、いや、これだけでも十分いけると思うんですけども、あとはもう世の中のね、お母さん方の愛情がこれに入れば完璧かな、なんていうふうに思います。そんなこんなで、3つのレシピご紹介してまいりましたけど、皆さんはどれが美味しそうだなっていうふうに感じましたか。僕としてはですね、今日ディレクターからね、お腹すかしてこいよっていうふうに言われたので、一番最初に食べたホットサンド、キャベツとポークソテーのサンド、これがですね、ま、今日のレシピの中ではちょっと手間暇かかるかもしれませんけれども、豚肉とね、ソースマヨネーズっていうのにパンという、ま、一番オーソドックスだけどもがっつりと食べられる、これがね非常に印象に残りました。で、今日僕が食べたのはたったの3つ、そう、131個紹介されている本の中のたったの3つなので、ま、他のメニューもね、次はちょっと自分で作って食べてみようかな、なんていうふうに思いましたよ。で、この本なんですが、レシピが書いてるだけじゃなくてですね、山崎パンの歴史とか、あと山崎の社員さんの言葉なんてのがね、随所に書かれてて、意外と雑学としても楽しめます。で、何よりもね、そのレシピが全部写真入りなんですけど、この写真が全部美味しそうなんです。だからその本をね、読んでる時だけで食欲がすごい促進されますので、まあ、ぜひ、これを買って、あ、自分で作りたいなって思っても構いませんし、もしくはですね、僕みたいに料理ベタだなと思っている男性の方とかは、奥さんとか、パートナーとか、あと、お母さんとかの目の前にこの本置いといて、これを作ってもらうって手もありかもしれませんね。はい。他力本願ですいません。でも、本当に簡単にできる、そして美味しいレシピが満載ですので、ぜひチェックしてみてください。じゃあこの本のちょっとレシピ以外のところをいくつか抜粋したいんですが、山崎社員にこれが聞きたいパート2より、パンの保存方法は、 まあ、山崎で働いてる方ですから、当然パンのプロですからね、まあ、プロの保存方法っていうのがあると思うんですが、だいたい3つの派閥があるそうです。派閥って面白いですね。ラップ派、パンは新鮮さが命、その日に食べないパンは一つ一つラップでぴっちり包んで冷凍保存っていう人とか、冷凍保存袋派、食パンは1枚ずつファスナー付き保存袋に入れて冷凍保存。これかなり丁寧な人ですね。で、3つ目、ちょっと異端、アイデア派、フレンチトーストの下準備をして冷凍しておくのがおすすめ。食べるときは少し解凍してから焼いてもいいし、そのまま弱火でフライパンでじっくり焼いても OK という、まあすでに下調理をしておくという、まあそういう風にいろいろとそのパンを美味しく食べる工夫ってのがあるみたいです。なんかしっかりと冷凍するとね、2週間ほどは美味しく食べられるらしいので、まあ、賞味期限ってね、やっぱり一応書いてますけども、まあパンって長持ちさせる秘訣ってのはやっぱりあるんですね。そんなプロの皆さんの意見ってのが随所随所に散りばめられています。そんな、こちらの本、まあ山崎のスタッフさんの思いもさることながら、まあ、なんといってもレシピがメインですので、こちらのレシピをね試してみて、皆さんの食卓をさらに豊かなものにしてください。では書籍情報です。毎日がパン祭り、山崎パンで作る魔法のレシピ、山崎製パン株式会社監修、主婦の友社より税込み1050円で2月1日より発売です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回の本どうだったでしょうか。この本なんですけどね、山崎春のパン祭りとコラボしています。今年の山崎春のパン祭りはですね、全部で25点集めると、大きなモーニングボールという、直径18センチ、高さ 4.8 センチの結構大きなね、お皿が当たるんですけども、25点ということで、去年の20点より5点多いんですよね。まあといっても一昨年が24点だったので、まあ毎年毎年お皿の大きさによって変動するらしいんですが、このパン祭りのポイントレースに参加する方は、ぜひこちらの本でスタートダッシュを決めてほしいと思います。なぜかというとですね、こちらの本、巻末に今年のパン祭りの3点付きシール台紙がついています。つまりこの本を買った時点で、パン祭り3点がもらえるということなんですね。まあ、それプラスこの本載ってるレシピを作るために山崎のパンを買って点数をどんどん上乗せしていって25点で大きなモーニングボールゲットだぜと。今年の祭りはそんな感じで始めてみてはいかがでしょうか。ね、たくさん買ったってね、レシピ131種類もあるから、まあ、ほんと困りませんから。まあ、ぜひぜひやってみてください。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。